ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は 3D プリンターの話をします。
3D プリンター
。弟ののりごとうさんから新しい 3D プリンターを買ったから古いやつをあげようって言って古いプリンターをもらいまして、エンダー3のなんてやつだっけ？
エンダー 3S1 っていうモデル。
うん。で、1,2 週間ぐらい使ってみた感じなのかな。で、なんかね、個人的な印象として、何に使うか全然想像つかんなって思っていたんだけれども、使ってみると、意外とこういうことに便利かもとかが出てくる感じがした。はるなはもうすでになんかいろいろ作っとるよね。
うん。なんかやってるうちに、あ、こういうのも作ってみたいなっていうので、最近作ったやつだと、アップルペンシルのペン先ホルダー。
相当渋い。
アップルペンシルのペン先をこう立てれる穴の開いたなんかホルダーっていうの？
3ミリとか4ミリとかなんかそういう穴のサイズってことだよね。
ぐらいだったかな？っていうの、5本ぐらい立てれるやつを作ったり、あと万年筆のそのパーツっていうか、インクを入れるタンクとその先っぽに注射器の針みたいなのを合体させたくって、で、その合体させるために両方タンクの方に合う形のノズルっていうのと、注射器の先っぽのパーツにくっつけられるのを測って、デジタルのリスで測って作って、その結合できるパーツを作った
。すごいのがさ、やっぱどっちもさ、これはさすがに100均で売っとらんよね。
なんか今まではそういうのってその100均で売ってる製品を加工してなんか作ったりとかはよくしてたんだけど、そのぴったりさ、アップルペンシルのペン先のサイズに合う穴とか、万年筆の、まあ、タンクのことコンバーターって言うんだけど、コンバーターにぴったり刺さるサイズのパーツみたいなのって、なかなかその、売り物ではあんまり売ってないし、かといって、その、自力で加工して作るには、
ちょっと精度追いつかんよね、そのレベルは。
うん、っていう感じだったのが、まあ、3D プリンターと、あとは、その 3D のデータを作るのに、今 iPad アプリの Shaper 3D っていうアプリを使ってて、それがすごい使いやすいっていうか、わかりやすい。簡単で、iPad でも全然動くから、その iPad mini でちょこちょこってやって、で、データを送って、で、印刷して、で、うまくいくか、はめてみて、で、ちょっと、大きかったなとか小さかったなとか、ここをこうしてみようみたいな改造をして、それも iPad でちょこちょこって直して、印刷してっていうのを繰り返す。
俺さ、それまでさ、そもそも 3D プリンターという概念は、2種類のものがあって、なんか粘土みたいにちょっとずつ積み重ねていくっていうタイプと、光造形っていうなんかピカーってやって固定するっていうタイプがあるっていうこと以上の解像度で全く理解できていなかったからさ、初めてその自分でソフトを入れてテスト用のプリントをするっていうところまでやってみて、なんかこういうのってやっぱ手を動かすことが偉大なんだなっていうことをすごく思って、なんかやっぱ触ってみないとわからん概念の理解みたいなのが初めてできたって感じがして、CAD で作ったデータをスライサーというアプリでスライスして 3D プリンターが読み込めるデータに変換してプリントするっていうのが大雑把なその使い方じゃん。そのスライサーとかっていう概念もやっぱ全く存在していなかったしさ、自分の中で。あと CAD なんて当然全くもって触ったことがなくって。で、はるなに教えてもらって iPad のその、なんだったっけ？
Shaper 3D?
っていうのを触ってみたら、なんかね、これは俺もできるかもしれないって初めて思った。
なんか Shaper 3D の チュートリアルが非常によくできてると思ってて、その iPad とか、まあ、iPhone のアプリとかでも最初にさ、こうやったらこういうことができますよっていうデモだったり、その操作説明の解説みたいなのが入ったりするんだけど、それの見せ方が今まで過去見てきたその iPad アプリの中でもズバ抜けて、シェーパー 3D のそのチュートリアルはめっちゃわかりやすいし見やすいと思う。
あとね、同じくそれと同時にもう一つ衝撃的だったのが、あのね、絵は描けないという、絵が描けない、字が下手だっていう自分の認識があって、その何らかのものをデザインするということは自分には、まあ、不可能とは言わないんだけれども相当大変で遠いものに感じていたんだけど、その CAD みたいなものはね、なんかあえてこういう言い方をすればね、理系っぽいんだよね。あれ、これ俺でもその絵が描けなくてもサイズを測って、そこに円とかそのカーブを組み合わせることで、その数字で形が作れる。あ、それは俺でもできるかもしれないっていうことをすごく思った。
一番最初にそのテストプリント終わった後に作ったものっていうのが、表札、家のポストに、まあ、うちちょっとその住所と名前がややこしくって、よく誤配で入ってきたりするから、ポストの方にもちゃんとその表札と番地入れたやつ作りたいって言ってて、でちょうど 3D プリンター来たから 3D プリンターで表札作ったらいいんじゃないって言って、
考えたことなかったけどね、俺そういう風に作るんや、考えるんや。
で、一番最初にじゃあそれ作ってみようって言って、小学校3年生の息子と一緒に、まあ、シェーパー 3D を息子の iPad にも入れて、こうやってやるんだよって言って、やり方とあとチュートリアルもちょっと見てたかな、それを見て子供が自分でデータを作った。
うん、そしてそのぐらいのレベルで直感的に理解もしやすいし、やっぱね、違うものだったから、3D を作るという概念が、絵を描くとは全く違うセンスと感覚みたいなもので作るものだっていうイメージがあって、例えばなんかね、やっぱ絵を描くにはね、丸が上手に描けないといけなかったんだけどね、CAD だとね、そもそも丸を描くのがデジタルで補正されている前提で、で、さらにサイズを変えることも、簡単にできて、ここは3センチにして、ここは2ミリの厚さにしてを数字で指定すればいいっていうのは、なんかお絵かきの概念がすごく、お絵かきじゃないんだよね。だからやっぱり当たり前なんだけど。
まあそれ言うとね、イラストレーターも割とその数字で書く部類のアプリだから、同じようなことができるんじゃないかなって思うやけど。
あれかもな、やっぱその造形じゃない、美術的な何かそのキャラクターとか絵を描きたいんじゃなくって、工業的な形状を作りたいだから、OK なのかも、自分の場合に。こういう形のものが欲しいだったら、頭にイメージでき、それを数字で描けるっていうのがいいんだと思う。
まあ、なんとなく、違うっていうのはわかる。で、シェーパー 3D の場合、まあ、3D データ作るときが大体そうなんだけど、まず形となる、まあ、データを作った後に、テクスチャーっていう感じで、なんか色とか質感を当て込んでいく感じだから、まず最初に見えているのは、その、色とかじゃなくて、ただの図形って言ったら変だけど。
ああ、でもね、イメージはね、図形なんだと思う。自分の脳内でイメージしているのは図形をイメージしているんだと思う。
で、そこになんか線の幅だとか、色とかっていう情報が乗ってくると、
途端に
処理できなくなるというか、よくわからなくなるみたいなのは、なんとなくは感覚でわかる。
だから自分でも、これはあえてそう言うんだけど、デザインというものができるんだなって思えたっていうのは、なんか結構良かった体験だったなと思う。
で、その表札とかは、15センチ×9センチぐらいの大きさだったので、だいたい8時間ぐらいかけて、印刷をするっていう感じで、夜中っていうか夜、寝る前ぐらいにセットして、朝起きて、 たらできてるみたいな感じで作った。
電力消費も激しいし、サウンドもくっそうるさいよね。なんかあのルンバと同じぐらいの音量っていうイメージないけど、
まあまあ、
ファンの分回りっぷりが、
まあね、あのそのフィラメントっていう、まあその元になる素材をだいたい200度ぐらい、ノズルの温度200度ぐらいまで上げて溶かしながら積層していく
から、それだけ分の熱を発しないといけなくって、それを冷却もしないといけなくって、ってなるからそんだけうるさくなるんだよね。
まあ冷却よりもあれじゃないかな。位置を動かすのに、あの、歯車とか
ウィーウィーウィーウィー。ああ、そっちもそうね。そのあたりがまだまだね、その工業製品っていうイメージのマシンやもんね、あいつ。
そう。ノズルの方も一応、あの、左右には動くけど、それ以外の動きは下のそのプレート側がなんか動いて、動かすって感じになってるから、まあ、見てると面白いんだけど、まあまあ時間がかかる。
あとはね、その調べて思ったのが、やっぱ探せばさ、3万円ぐらいの予算である程度いくつか選べる？
3D プリンター自体？
うん。
うん。今、だいぶその値段も下がってきてて、さらにその安いからってすごい粗悪な製品っていうわけでもないのが、だいたい3万円台から5万円ぐらいの価格帯で、もう売ってる、普通にアマゾンとかで買える状態。
まあ、メルカリしやすい製品ではないので、買っていらんってなってしまったら処理は大変かもしれんのだけど、とはいえ、その値段で、まあ、言っても自分も結局躊躇してさ、買えなかったからあれなんだけどさ、買ってみてないけど、使ってみたら結構世界は変わったなっていうのはすごく思った。
うん。なんか最初思ってたよりも、いろいろこれも作れるかも、あれも作れるかもっていうのが思い立って、で、表札の後、化粧品を並べるトレーみたいな。
ためだけの穴が開いたなんか形のやつやんな。
そうそう、スーパーとかデパートとかで、その化粧品のサンプルテスターがさ、こう置いてあるようなトレーみたいな、そのぴったりサイズでボトルが立てれるやつみたいなのを作ったら、そのバラバラにならなくって使った後にちゃんと元に戻せるかなと思って、作ってみた。それもボトルをそれぞれ測って、その大きさに合わせて穴を作って、で丸とか四角とかいろんな、まあ、メーカーのやつまで使ってるから、それに合わせて穴を並べて作った。
今自分が練習として作ってみようと思っているのが、ギターのピックを置いとく皿っていうかトレーっていうの。どういう形状だと自分にとって使いやすさ、便利さを兼ね備えたものができるかっていうので、デザインは難しくないけど、試行錯誤はおそらく必要で、まあそういうのが一番ちょうどいいのかなって、練習として。
なんかね、自分がやってみて思ったんだけど、練習としておすすめなのは、短時間でプリントができる、もので、その練習をした方がいいかな。
フィードバックが早いんだよね。
そうそうそう。例えばその表札とか、たまたま1回で成功したけど、あれで失敗してたら、また次8時間かけてやらないといけないとか。
実質翌日もっかいやもんな。
うん。ってなると、どうしてもその失敗から次の、改善して、それがまたうまくいくかどうかのチェックまでの時間が長くなっちゃうから、自分の場合だと Apple Pencil のペンホルダーとかだと、プリント時間は5分ぐらいなので、だいたい全部合わせても15分ぐらいでその1サイクル回せる。データを直して、スライスして、プリンターで印刷して、完成したやつ見て、またなんかっていうのの1サイクル。が、だいたい15分ぐらいで済むから、なんか合間合間にできて、1日に5型か6型ぐらい、なんか仕事の片手間ぐらいでやってて、で、あ、これでちょうどいいのができたっていう風に。で、その間になんか設定とかも結構いじってみて、どうなるかっていうのも実験したりとかができたから、そういうちっちゃめのもので練習をして、大物に行くといいかもしれない。
何がいいんだろうね、思いつくレベルで言うと、その楽器関連のなんか便利にする道具を作りたいなっていうイメージで。
例えばさ、メンテナンス系の、そのギターの弦、あれをなんかしまっとける ぴったりハマるやつとか。
それもまあまあ大きくなるんやけどな。ギター弦をしまうためだけのぴったりサイズのケースってことやんな。
そうそうそう。とか、まあ今はあれやけど、昔はさ、オレンジオイルでこう磨く用のオイルと、なんか布みたいなやつ、うん。
まあ今もあるよ。
ああいうなのも、今はさ、なんか、
既製品の
ニトリの、ニトリか、コストコかどっかで買った既製品のやつ使ってるけど、それをなんかぴったり自分の合う形でしまえる。綺麗にしまえると思う。そっちの。
うん。その自分の理想の形にできる。その分、多分質感だけで言うとね、やっぱ今使ってるやつの方が質感はどう考えてもよくって。
まあもちろんね。
そのバランスで便利で気に入るものを作れるといいかなって感じなのかな。まあ、という感じで、これはあれだね、やっぱ、もらえたからっていうので、めっちゃ運が良かったっていうことではあるんだけど、良い体験ができました。
ね、組み立てとかも全部終わって、使える状態でもらったからね。
そのままありがとうって言って、車に積んで持ってきたから、そうだね、それもラッキーだったね。まあ、人間関係は重要ですね。そういう感じです。